皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス GR では2026年7月2日付のマス GR カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はマリア・クンプリドさん、マリーナ・サラメロさん、ジョバンニ・サルトリさん、ミレイユ・ソルゲルさんによるパラボリック・サブグラップス・オブ・DYER グラップス・ダイアー群の放物面部分群です。この論文ではコクセター群と直角アルティン群の両方を包含するより一般的なダイアー群という群の家族について研究しています。特に放物面部分群の共約関係や構造的な性質がダイアー群においても成り立つのかを追求しています。研究チームはダイアーグラフを用いて群の表示を符号化し、リボンと呼ばれる特殊な要素を定義して解析しました。その結果、2つの標準的な放物面部分群が共約であるかを判定するアルゴリズムを導き出しています。さらにリボン特性や標準化特性を証明し、放物面部分群の正規化群を具体的に記述することに成功しました。特に驚くべきは、任意の放物面部分群の属の共通部分が再び放物面部分群になることを示した点です。これによりダイアー群のあらゆる要素に対してその要素を含む最小の放物面部分群である放物面平方が1位に存在することが分かりました。異なる性質を持つ2つの群を合わせて扱い、共通の構造を抽出して一般化するアプローチには非常に力強い説得力があります。2本目はハオユーさんとペンチョンゼンさんによるザ・クラッシフィケーション・オブ・ビリエドラル・グラップス二面体群の分類です。この論文では2つの二面体部分群の積として表される二面体群というものの完全な分類に取り組んでいます。特に2つの部分群の交わりが自明である正二面体群に注目していますね。もともと有限群の成分解の研究において巡回群の因子については上限があることが分かっていましたが、二面体群の因子については未知のままでした。そこに切り込んだのが今回の研究です。著者たちは群論の手法に加えて GAP という計算機代数システムを駆使して二面体群の因子に対する厳格な上限を導き出しました。結果として正二面体群がどのような構造を持つのかを完全に分類することに成功しています。具体的には二面体群と巡回群の積であったり、特定の小さな位数を持つ群であったりといくつかの形に集約されることが分かりました。この成果は非無期生息ケーリー斜像の分類という組み合わせ論的な問題に直接役立つため非常に実用的で価値のある進展だと言えます。3本目はマイケル・ビョークルンドさんとアレクサンダー・フィッシュさんによるディレクショナル・エクスパンション・イン・アーゴディック・アクションズ・オブ・カウンテーブル・グラップス加算群のエルゴード的作用における方向的拡大です。この論文では加算群が確率速度を保存する作用を持つとき、ある正の速度を持つ集合がある巡回部分群によってほぼ全速度まで拡大されるかという方向的拡大という概念を詳しく調べています。著者たちはこの現象を解明するために表現論的な性質である巡回脱出性と呼ぶ概念を導入しました。これは完全にエルゴード的なユニタリ表現においてある無限巡回部分群に沿った固定ベクトルへの遮影を限りなく小さくできるという性質です。この巡回脱出性があればその群の完全にエルゴード的な作用は必ず方向的拡大を持つことが証明されました。具体的にどのような群がこの性質を持つのかという点について2つの異なるアプローチで結果を出しています。まず無限の有限生成べき例群は全てこの性質を持つことが示されました。べき例度の機能法を用いた証明の流れは非常に鮮やかです。また3以上の SLNZ のような高ランクの単純公式についても 定常的な指標の合成を用いることで、全く異なるアプローチから正の結果を得ています。一方で、ランク2以上の自由群や非初等的な双極群では、この性質が成り立たないという障害があることも突き止めました。群の表現論という抽象的な世界と、作用のダイナミクスという具体的な挙動を、巡回脱出性という橋渡しで結びつけた構成が見事な論文でした。4本目は、ロビン・タッカー・ドロブさんによる、オブストラクションズ・トゥ・コース・ユニバーサリティ・フォー・フィニートリー・ジェネレーティド・グラックス、有限生成群の粗い普遍性に対する障害です。この論文では、サイモン・トーマスさんが掲げた2つの予想、つまり普遍的な K リーグラフや普遍的な順等長同系類というものは存在しないという問題に終止符を打ちました。まず、ある種の性質を持つグラフが全ての有限生成群を粗く含むことはできないというより一般的な結果を証明しています。その手法がとても巧妙で、数え上げの議論を使っていわゆる障害グラフを作り出しているんです。具体的には、あるグラフへの斜像を持つ連結グラフの同系類の数には指数的な上限がある一方で、高い囲い集を持つ生息グラフは超指数関数的にたくさん存在することを利用しています。さらに、これらの障害グラフを実際の群に変換するために、グラフ的な小キャンセル標識というテクニックを導入しています。これにより設計した障害グラフを単一の有限生成群の K リーグラフの中に等長的に組み込むことに成功しました。結果として、普遍的な K リーグラフは存在せず、さらに局所コンパクトな第二加算群であっても、全ての有限生成群を離散的なコピーとして含むことはできないことが分かりました。どんなに大きな構造を用意しても、それをはみ出す群が必ず見つかるという結論には、ある種の絶望感と同時に数学的なダイナミズムを感じますね。5本目はアンブルス・ファールさんとゲレオン・クイックさんによる A の3フォーマリティ4プロツーデマシュキングラックスプロツーデムシュキン群の A3 形式性です。この論文ではプロツーデムシュキン群という特別な群について、微分次数付き代数の形式性という概念を弱めた A3 形式性が成り立つかどうかを研究しています。もともとこれらの群ではマス成績が消えることが知られていましたが、 A3 形式性はさらに強い条件を求めるものです。著者の皆さんはオフシルトコホモロジーにおける特定の標準類がゼロになることを示すことでこの問題に挑みました。デムシュキンやセールの分類を用いて群を4つのタイプに分けて丁寧に解析していく手法が取られています。特に素数が2の場合には基礎数の時とは異なるアプローチが必要になりますが、ここをマス成績の定義形として解釈し直すというアイデアが非常に鮮やかです。最終的に全てのプロツーデムシュキン群が A3 形式的であることが証明されました。これにより局所帯の絶対ガロア群の構造についての理解がさらに深まったことになります。単にマス成績が消えるという結果にとどまらず、より厳格な代数的な性質を導き出した点に強いこだわりを感じる素晴らしい成果ですね。6本目はジョージ・ドマさん、ハンナ・ホガンソンさん、ロバート・アロンゾ・ライマンさんによるコースジオメトリー・オブ・ホームオモフィズム・グラックス・クラッシファイング・カウンテーブル・ストーン・スペース加算ストーン空間の同層斜像群の粗い幾何学加算ストーン空間の分類です。この論文では加算ストーン空間の同層斜像群を粗い同値や順等長斜像という視点から完全に分類しています。通常離散群はワード距離で調べますが、局所コンパクトではない群を扱うには別の枠組みが必要です。そこで著者たちは粗く有解な集合という概念やケーリー・アベル・ロゼンダルグラフという具体的な幾何学的モデルを導入しました。結果として空間のランクと極大点の数に基づいて群は3つのクラスに分けられます。 ランクが0なら1点に順当調で、後続助数なら加算無限のハミングキューブに順当調になります。そして極数である場合はハミングキューブからなる一波式の頂点集合に荒駆動値になります。特に有限アルファベット上の無限ハミンググラフが全てバイリプシッツ動値であることを証明した点は非常に巧みなアプローチだと思います。また無限型の極面の斜像類群との関係についても触れており、端空間の同層斜像群への照射像が一般には荒い動値にならないことを示しています。単純な空間の分類から始めて複雑な極面の構造へと議論を広げる構成に知的な興奮を覚えます。7本目はマス GP からのクロス投稿でドンギュンソさんによるザ・トポロジー・オブ・ショットキー・スペース・イン・ハイヤー・ディメンションズ、高次元におけるショットキー空間の位相です。この論文では高次元の双極空間におけるショットキー空間という自由群の作用を記録した空間の位相的な性質を詳しく調べています。3次元の古典的なケースとは違い、高次元では各生成元に回転パラメータという特殊な要素が加わります。著者は次元がランクの2倍であるという境界的な次元に注目して、この空間のホモトピー型や基本群を明らかにしようと試みました。特に驚くべき結果は、この境界的な次元においてショットキー空間が単連結になることです。実は一般的な位置にある部分だけを見ると単連結ではなく、二次の巡回群の積という基本群を持っていて一見複雑に見えます。ところが空間全体で見ると、最も退化した設定を経由することでこれらのループが収縮してしまうという非常にダイナミックな構造を持っていることが分かりました。またこの結果から同じランクを持つ2つのショットキー群が準共形同位であることも示されています。回転対称な核が強い変形レトラクトになるという幾何学的なアプローチによって、高次元の複雑な空間を鮮やかに整理した素晴らしい研究だと思います。8本目はマス .ds からのクロス投稿でセゲブ5年公演さんによるアクションズオブラティスインエスアリスメチックグラップスオンマニフォールズ S3 術群の格子が多様体に作用することについてです。この論文では単純なピーアディック群の格子がコンパクトな多様体に微分動相斜像として作用するとき、多様体の次元が群のランクよりも小さければその作用は有限になるということを証明しています。この結果は完全に非連結な S3 術群の格子にも拡張されており、非常に強力な結論になっています。もともとは高ランクの反単純 D 群の作用を分類するチマープログラムを P アディックや S3 術的な設定まで広げたいという動機から書かれたそうです。証明の流れがとても緻密で、まず微分係数の増大が指数関数的ではないことを示し、次に強力なプロパティティティを用いて作用がコンパクトリー群を経由することを導いています。最後にマルガリスの調合性定理を使い、次元の制約がある場合には作用が自明、つまり有限にならざるを得ないことを突き止めました。特にアビラとビアナの普遍性原理やラトナーの定理を巧みに使いこなし、実数体の場合とは異なるピーアディック特有の困難さを乗り越えている点に、著者の深い洞察と執念を感じます。低次元の多様体ではこれらの高ランクな算術的合子が無限に作用することはできないという非常にすっきりとした結論で締めくくられています。最後はマス GP からのクロス投稿で歩井上さんによるクアンドルホモロジー&レラティブグループホモロジー、クアンドルホモロジーと相対群ホモロジーです。この論文ではクアンドルホモロジーから相対群ホモロジーへのチェーン斜像を構築することでクアンドルのコサイクルを導き出す新しい手法を提案しています。背景にあるのは高次元結び目の3点数という難しい問題を解くための唯一の手がかりが現状ではコサイクル不変量しかないという切実な状況です。でも 特定のクアンドルに対して具体的なコサイクルを見つけるのは至難の業なんですよね。そこで著者は相対群のコサイクルから体系的にクアンドルのものを導くという非常にスマートなアプローチを考え出しました。特に群と自己同型写像、そして特定の部分群から作られる一般化アレクサンダークアンドルに注目しています。この手法を使うと、例えば二面体クアンドルにおいて群コサイクルの核積を用いて非自明な3コサイクルを具体的に作ることができます。また平面上の三角形の面積に関連した群2コサイクルからクアンドルの2コサイクルを導き出している点も直感的で面白い視点だと思います。さらにこの代数的な構成を幾何学的トポロジーへと結びつけ、相対群サイクルがザイフェルト曲面やザイフェルト頂曲面の三角形分割を表していることを証明しました。代数的な計算が最終的に図形的な構造として結実する流れが見事で、非常に説得力のある内容でした。というわけで、今回は群論から幾何学的群論、表現論、エルゴード理論、そして粗い幾何学やホモロジー論まで、数学の奥深い世界を心地よく旅することができました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それでは、次回もぜひお楽しみに。